アクセシビリティキャンプという言葉を耳にしたことはありますか？アメリカやイギリスなどの主要都市で地元の有志たちが集い、アクセシビリティについて考えることを目的に開催されてきました。アクセシビリティキャンプ東京は、その名の通り、東京で活動する若き有志たちが企画したものです。第10回を迎えるこのイベントは、ゲーム好きな視覚障害者とテレビゲームを使って交流してみようというものでした。3. イベントレポート。第10回アクセシビリティキャンプ東京。視覚障害者はどのようにゲームをプレイするのか。世代、性別、障害の枠を超えて熱き思いがぶつかる。すべてのゲーマーがヤフージャパンロッジに集結。後編の今回は4人の視覚障害者ゲーマーがゲームへの愛を語るトークセッション。俺たちはこんなゲームをやってきたをお届けしたいと思います。
はい。改めまして、アクセシビリティキャンプ東京実行委員の井原と申します。よろしくお願いいたします。ということでですね、簡単に、自己紹介をまずいただければと思いますが、一番奥の中根さんから、お願いできますでしょうか。はい。
じゃあ最初だけなんで、はい中根と申します。普段は、IT 関連のことをやったりやらなかったりしています。アクセシビリティの情報サイトアクセルというのを主催しています。ですね、ゲームは最近のものにはとことん疎いんですけれども、かつてはかなり、ハマった時期があって、まあ多分ですね、一番時間を使ったのはおそらく電車でゴールじゃないかと思うんですね。で、あとでやるロードランナーっていう初代ファミコンのゲームにはかなり時間を使って、でさっき分かったことはかなり記憶力もそこで使い果たして今こんなことになってしまったと、はい、あとはまあユニックス系のサーバーの管理をする仕事上やってるんですけれども、まあ、その合間に始めたネットハックというゲームは結構面白くてですね、いつの間にか、ネットハックの合間にサーバー管理をしてヘマをやるという、そういうことが大体20年ぐらい前ですかね、はい。まあ、本当に時間を使ったゲームというのはそのあたりです。全盲です、はい、よろしくお願いします、
はい、
はい。こんばんは。僕はロービジョンです。今日登壇しているパネラーの中で唯一かな、ロービジョンです。少し視力があります。僕自身もゲームは小学校3年生ぐらいの時に、僕兄弟が多くて、その4人兄弟なんですけど、兄弟の総意として親に頼んでパソコン、ファミコンを買ってもらったっていうのが最初ですね。でそこからマリオブラザーズをやり、スパルタン X をやり、アイスクライマーをやり、で中学生になってドラクエ2にハマり、ロンダルキアの落とし穴に落ちで高校生になってスト2にハマり、なので最近のゲームはあんまり得意じゃないというか、ほとんど、手が出せていないという感じです。で、そうだな、という感じです。以上です。
はい、よろしくお願いします、は
い、お願いします。
はい、こんばんは。新宿で働く全盲のエンジニアの辻と申します。あんまり普段はこういう なんていうかあんまりゲームの話をすることがないので、すごく楽しみにしてきました。僕はもともとそうですね、ファミコンの頃からゲームをやってたんですけれども、まあ、中根さんが話してくれたような電車で GO とか、あとは、今日石木さんを倒すために、やり込んできたスト2とかですね、はい、そういったゲームが好きでやっております。あとは2000年の初め頃に海外の、まあ、視覚障害者向けに作られたゲームのローカライズをしてたことがあって、まあ、そういった関係でその ゲームのアクセシビリティというのに興味を持って、まあ、いろんな自分ができるゲームというのを今も探し続けているところです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。モロクマと申します。クマの字が、まあ、動物のクマで珍しいんですけど、私は全盲なんですが、中学の2年まで見えてて、それから中途失明しました。で、好きなゲームっていうのが、まあ、失明する前に結構遊んでたもので RPG を中心にやってました。まあ、ドラクエとか聖剣伝説とかその辺、あとロマサガとかですね。ちょっとやりすぎて失明したとは言えないんですけどいや勉強のしすぎです間違いない。で、失明した後はですね、結構ポケモンが思ったよりできるっていうか、まあ、マップをほぼ丸暗記しちゃったせいなんですけど、できるっていうことが分かったのでポケモンをずっとやっています。で、まあ、あの失明しては今回やろうと思っているのがポケットモンスターのオメガルビーアルファサファイアっていう、私が失明した時に出てたルビーサファイアを私初めて全盲になってから自力でクリアして、まあ、それがの達成感っていうのをもう一度味わいたいなということでやってみたっていう感じです。あと、個人的にですね、ゲーム作ることもやってまして、個人サイトでゲーム配ったりしてます。でやっぱりあの RPG 遊びたかったので RPG をどんどん作って配ってるっていうのが多いです。よろしくお願いします。ありがとうございます
。さらっとですね、クリアしたとかですねいろいろおっしゃられてるんですがですね、ぶっちゃけどうやるんですかっていうのをですね、あの後で見ればもちろん分かると思うんですけど、まあ、なんでやろうと思ったかとかですね、あとはそのどうしてハマるまでやったかとか、まあ、どのようにやってるのかとかいうあたりをですね、ちょっとまあ手短にこうちょっと、まあ、いっぱい喋れると思うんですけど、手短にお願いできればと思うんですが、
はい、はい、もともとストリートファイターっていうゲームが好きで、まあゲームの CM なんか見てるとすごい、まあ、格闘技系のゲームなんで激しい動きの音とか、まあ、声とかそういうものがすごく興味をそそるゲームだなと思って始めたんですけれども、とある時期から、まあ、多分スト2が出た頃からだと思うんですけれども、画面上を動いているキャラクターの情報っていうのが、まあ、どの辺にいるかとか、どんなどっちに向かって進んでるかっていうのを音でも把握できるようになったのが、まあ、私が、このゲームにハマるきっかけとなりまして、その後学校も休み、まあ、親に怒られずっと徹夜しながらですね、サンドのご飯も食べられずにパンを食べてゲームを続けてまいりました。はい、
だいたいどういう風にスト2をやってたか僕も同じでしたね学校に行かないでやってましたけど、はい、
そうですね。
でじゃあ今度中根さんにですね、その音の情報が そんなに豊かではなかった時代のゲームを今日披露していただくという、皆様から見て、左手にですねちょっと画面が映っているですね、ロードランナーっていうゲームをですね、先ほど練習と言いながらすごいやり込んでた中根さんですけどはい、中根さんそのなんでしょうね、ゲームをやり始めたとかですね、まあ、それをこう、まあ、どういうふうにやってるのかとかっていうところ、どんな感じなんですかね、まあ、その当時っていうところで、
はい、まあ、最初兄貴がやってて面白そうだなと思ったんですけども、でですね、これロードランナーは、最初僕自分じゃできないかなと思ってたんですよ。っていうのはその、マップというかその、面の構造がわからないからと思ってたんですが、うん、なんとなく思いふと思い立って、十字キーを右と上を同時に押してみたんですね。そしたら右に歩いてったやつが勝手にはしごを登ったんですよ。でこの手を使えばどこに道があるかわかるじゃないかっつって、そっからひたすら一マスずつ潰していくがごとく探すっていう、ことを始めて、でまあさっきも言いましたけど記憶力と時間をふんだんに無駄遣いしまして、まあ、そういうなんかたまたま見つけた、方法でなんとかなるっていうのと、あとはロードランの場合は 音で結構そのどれだけ落ちてるかとか、あと歩いてるところが下に落ちれるところなのか、はしごなのかとか、そういうのが全部わかるんですね。唯一わからないのが掘れるか掘れないかっていうその下が、 だ掘ってでも掘ってみりゃ分かるっていう、まあ、掘ってみて落ちることもあるんですけれどもで、まあ、そんなんで結構その何て言うんですかね、シンプルに作られてる割には音が何種類かちゃんとあってできたっていうのと、その、まあ、斜め方向の操作で、見つけられないと思ってたものが見つけられるってことが分かったっていうので、まあ、それでハマったドハマりしたんですね。
じゃあですね、今度はその石木さん、まあ、この中ではその弱視ということで、
はいはい、
見えるところがあるというか、まあいう形でゲーム、まあ、そうは言ってもまあすごく近づかなきゃいけないとかいろいろとあると思うんですけど、はい、まあ、そんな中でどのようにこうゲームと関わってきたかというところをちょっとお聞かせいただければ
。ですね、僕はあの後で見ていただくんですけど、とにかく画面に近づくんですね。もう顔をくっつけるようにして画面を 見るとなんとなくキャラの動きだとかのこのこが歩いてくるとかが見えて、でそれでなんとかやってたんですね。ただ僕あの兄弟、さっき話した通り兄弟がいっぱいいまして、弟と一緒にマリオブラザーズをやるとですね、画面の半分僕ぐらいが占領しちゃうんですよそうすると兄ちゃん見えないよって喧嘩になって、あのよくそれで喧嘩をしましたあとはですね、ファミスタ、ファミリースタジアムって野球のゲームがあったんですけど、 あれはこう守備を自分でこうある程度操作しないといけないんですね。でゴロはまあボールを見ればいいのでなんとなく画面に近づけると見えるんですけど、フライが取れない、フライの時って影を追いかけるんですよね。この影の黒と芝の緑のコントラスト比がですね、あんまり取れてなくて影が見えないのでフライが取れない。でも取らないと男には勝てないので、ちょっとノックしてくれって言ってです
ノックしたらできるようになるんですか。
弟にこうフライを打ってくれって言うんです。なかなかフライ打てないですよねファミスタでフライ打ってなかなか難しいみたいです。でもなんとかこう練習したりして、でも結局最後までフライは取れなかったですね、みたいな感じで弟と喧嘩しながら、でストツも鍛えてもらったりして、であのひたすら昇竜拳の練習とかなので弟に鍛えられたという感じです。
ありがとうございます。でですね、あとはそのモロクマさんが、まあ、あの結構アクション勢が意外なことにですね、かなりアクション勢が多い感じなんですけど、モロクマさんは割とこう RPG 用にというふうにお伺いしてまして、ちょっと、じゃあマイクを渡します。はい、
はい、まあ、僕は RPG が単純に好きで、あとまあ育てる戦わせるっていうのは結構いろいろやっていて、まあ、他にもまあやってたゲー RPG やってたの結構多かったし、まあ、一応格ゲーとかはやってたのはやってたんですが、まあ、やっぱり RPG をやっていた時間が一番長かったなって感じがします。でどういう風にやるかっていうと、まあ、ポケモンなんかですと、壁にぶつかると音が鳴るんですね、ポケモンって。あと、まあ、建物に入ったりとか、階段見つけたりとかするとそれも音が鳴るので、まあ、一応それを頼りにマップを塗りつぶすように歩いていけばどこに何があるのかっていうのはそこそこ予測ができる。あと、まあ、ポケモンなんかですと基本的には出てくるポケモンの鳴き声を聞けば大体何が出てきたのかって区別できるので、まあ一応僕ちょっとまだ第7世代のポケモンやってないのでそっちの鳴き声は把握してないんですけど、ほぼ700ぐらいはいけるのかなっていう感じがまあ、すごい鳴き声だけを動画にしてるやつとかを見て鳴き声を全部をダウンロードしてきて聞き比べれるように名前つけたりとかいろいろしたんですけど結構鳴き声がはい、聞きづらいのもあってですねまあそういうことを やっててもやっぱり RPG が好きだったのでやってました。
はい、ありがとうございます。言葉で聞くとすごい、なるほどねって思うんですけど、ものすごいそれは執念というかですね、感じるんですよね、やっぱり皆さんね。
やっぱ修行ですよ。
修行です、
ま
あ、究極的にはそのゲームをやるって修行みたいなところあるなと思うんですけど、うん、いやなんかそのお伺いしてると別になんかこう視覚障害がどうこうじゃなく単にゲーマーがこうなんでゲームが好きかって話をしてるに過ぎないような感じがすごくあるわけなんですが、中根さんはいかがですか。
まあ暇なんでしょうねで、全くできないってなると諦めるんですよ、さっさと面倒くさいから、うんうん、なんですけど、なんとなくできそうだなと思って始めるって、なんとなくできると、うん、もうちょっとできんじゃないかなと思ってもうちょっとやるんですよ、
うんうんうん、
で暇なんですよ。なのでまあそういうことなんだと思うんですよ。だって達成感とかっていうのは確かにありますけれども、まあ、でもまあなんかそれで何か時間を潰せて、でなんかできなかったことができるようになって、で兄貴に自慢してどうだすごいだろうって言えるっていうのはそれだけだったんじゃないですかね子供の頃から本当に。
はい、ということでですね、思いっきり話の途中ではあるんですけれども、まあ、時間になったら
イベントの印象としては、はい、参加者運営側のどちらを見ても若い顔ぶれが目立っていました。主催者の説明によると、誰でも気軽に参加できるような雰囲気を大切にしているとのこと。若い有志たちの柔軟な発想力に称賛を込め、惜しみない拍手を送ります。以上、イベントレポートでした。